ばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書録や日々の学びを音声配信しています。今日は笹涼子さんの夜明けを待つという本について話してみようと思います。生と死を見つめ続けてきたノンフィクション作家の原点がここに。私たちは10年という長い年月をとことん死に向き合って生きてきた。しかしその果てにつかみ取ったのは死の実相ではない。見えてきたのはただ生きていくことの意味だ。親は死してまで子に大切なことを教えてくれる。第一章、死が教えてくれることより。家族、病、看取り、移民、宗教、小さき声に寄り添うことで大きなものが見えてくる。エンジェルフライト、紙つなげ、エンドオブライフ、ボーダー、読む者の心を揺さぶる数々のノンフィクションの原点は笹涼子の人生そのものにあった。ここ10年に書き留めてきたエッセイとルポルタージュから厳選、著書初の作品集ということで。笹涼子さんはノンフィクション作家の方ですね。ドラマ化もされたエンジェルフライトという、作品はですね、ノンフィクションが原作になっているそうです。このエンジェルフライトで、ノンフィクション賞を受賞されて、その後も東日本大震災の、復興をテーマにした紙つなげだったり、エンドオブライフといって、終末医療ですよねをテーマにしたノンフィクション、移民をテーマにしたノンフィクション、ボーダーなどを、などの本を出されています。そしてこの夜明けを待つは初めての笹さんのエッセイということで、前半部分はね、エッセイが10年分のエッセイの中から厳選したものが、ピックアップされていて、後半はルポルタージュになっています。この本のタイトルにもなった夜明けを待つというエッセイがやっぱり刺さりましたね。夜明けを待つは、年を取るごとにこの世の中は私たちの目に見えない形でつながっていると感じることが多くなるという書き出しから始まります。そこで、ある中華料理屋さんで笹さんが大学の同窓生と出会うというエピソードが書かれているんですよね。で、そんなに仲良かったわけじゃないんだが、なぜか印象に強く残っているのは、気まぐれに通い始めた司法試験予備校で、その彼が、クラスの一番前で熱心に講義を聞いているというのをも、強く印象に残っていたから。そして笹さんは、大学を卒業してすぐ結婚されてお子さんを出産されているんですよね。22歳で最初のお子さんを出産されたそうなんですけれども、その後専業主婦になって、ノンフィクション作家になられるんですけれども、その彼は司法試験に合格して弁護士になっていたということで、その方は小玉さんといって、30年近く入管収容問題を扱っている、先生だということです。そして入管というと、ニュースにも大きく取り上げられていたスリランカ人の、ウィシュマさんが亡くなった外国人強制収容施設のことですということで、その児玉さんから、その彼の反省だったり、入管の話を聞いたというのがこの夜明けを待つというエッセイの中に書かれています。法改正されるまでは本当にね、悲惨な管理体制にあったというか、過酷な状況で、入管に収容されている外国人はね、本当に生きるか死ぬかの状況だったというようなことが書いてあって、それは法改正された後でも今も変わらないのかもしれないんですけれども、そういった実態はあまり一般の私たちの目には、すぐ見えるところにはないですよね。見て見ぬふりをしてるだけなのかもしれないんですけれども、またそういう話を、 同窓生の児玉さんから聞いて、で児玉さんのお話の中に ある、イラン人の少女の話があって、でその少女に投げかけられた言葉が忘れられないと言ったそうです。私たちを助けてくれるの？という質問ですね。で結局その少女たちの難民申請を、申請したんだけれど認められることなく、別の米務官の手助けでその少女たちは、日本にいることが叶わずノルウェーに渡ったということで、そこで音信不通になってしまったんですけれども、児玉さんはその少女から連絡が途絶えたんだけど、いつか電話が来るんじゃないかなと、まあ、今でも時々スマホを眺めているというお話です。で、まあ、児玉さんがそういう、イラン人の少女の話っていうのは、一例だと思いますけれども、そういった人たちを何人も、見てきたわけですよね。日本はその外国からの難民っていうのをしっかりこう、どうにかしようと、対策というかですね、あるべきを定義して、こうしていくべきだみたいなことをちゃんと関わっていなかったんですよね。今もそうかもしれないんですけれども、まあ、そういった30年、のことを笹さんは、夜というふうに表現されるわけです。そして、彼は夜明けを待っているということで、こういった問題が解決される時を待っているということを、まあ、夜明けを待っているというふうに表現されているわけです。まあ、このノンフィクション作家として、まあ、国際問題だったり人間の死に向き合ってこられた笹さんのエッセイなので、非常にこう、なんていうか、読んでる側に迫ってくるものが多くてですね、ご自身の病気のお話だとか、お母さんの死のお話だとか、友人の死、自分が、取材で関わった人たちの生活、貧困、あとは外国人の、外国人労働者の話だったり、まあ、そういったことを、まあ、エッセイの中で書かれているわけなんですけれども、非常にフランクに、強い意見ではない形で、まあ、エッセイとして書かれているんですけれども、まあ、読む側としてはある程度の覚悟がないと、ちょっと読み切れないなという、それぐらい普通に書かれている文章なんですけれども、迫るような迫力がありました。夜明けを待っているっていうタイトルを見た時に、夜明けってね、その坂本龍馬もね、日本の夜明けぜよみたいなことを言ったとか言わなかったとかありますけれども、トンネル、長いトンネルの先の出口を待っているとかね、どうしてもこうなかなか自己解決できないような状況で、まあ、暗闇を暗中模索しているような表現で使われることが多かったりするのかなと思うんですけども、そこに寄り添ってる人がいるということをこう取材で、取材してくれて、それも命がけだと思うんですよね。並大抵の精神力では対峙できないことだと思うんですけれども、そこを、取材してきていただいて、文書化することで私が読むことができる、届けてもらえているなと思うので、そういった暗闇の中でも、もがいている人に寄り添っている人がいて、それを取材してきて、まあ、明るみに出すっていう人がいるんだというのが体感できるようなエッセイだったなと思います。 あの話は変わるんですけれど、スマップの歌に朝日を見に行こうよっていう歌がありますよね。あの歌すごい優しい歌ですごく好きだなと思うんですけれども、最初はあの眠れない夜は僕を起こしてほしいという歌詞から始まるんですよ。でそれって私すごく優しいことだなと思っていて、でその後サビで朝日を見に行こうよって言うんですけれど、暗くって、眠れない夜っていうのはすごく寂しいし不安ですよね。この夜がいつ終わるのか、まあ、自分はちゃんと眠れるんだろうかみたいな不安で、そういう時に誰かに助けを求めていいんだと思える、そうやって手を差し伸べてくれる人がいるっていうのはすごく優しい行為だなと思うし、朝日を見に行こうよっていうのはその暗い夜を一緒にいてあげるよっていうメッセージと、必ずこの夜は明けるんだっていうことを示唆してくれる歌詞だなと思うんですよね。明けない夜はないと言いますが、そうであってほしいなと強く、願わずにはいられないエッセイと、ルポだったなと思います。そして笹さんは今、病気を患ってらっしゃるということが後書きに書いてあって、悪性の脳腫瘍があるそうです。で平均寿命は14ヶ月と言われているということで、この後書きを書かれているのが2023年の9月で、昨年11月に発病されたということで、2022年の、11月に発病されているということで、14ヶ月というと、もう今が2024年の1月なので、もう間もなくということかなと思います。で、まあそういった人が時間がない中で、これを書かないといけないという作品がいくつかあって、それに向き合ってるんだということが後書きに書いてありました。なんというか、最後ね、やっとのことで、エッセイとルポを読んで、いやすごいものを読んでしまったなと思った後にこの後書きを読んで、最後ノックアウトされた気持ちでいるんですけれども、笹さんは死というものは誰もがいずれ通る道であって、誰もがいずれ向き合わないといけない人生の宿題であると言います。でエッセイの中にも、人間は、生まれるやり方も体が知っていて、生きること死ぬことっていうのも自分自身はわからないが、体が自動的にそれをするものであるみたいなことをおっしゃってるんですよね。それでもやっぱり怖い、不安はある。でも一方で、誰かが、みんなが向き合わないといけない人生の宿題であって、それを自分の体はちゃんと知っているということを、理解されている笹さん、どうかね、少しでも長く生きていただいて、人生を全うしていただいて、できることなら苦しむことなく、できることなら少しでも長く生きていただけたらなと、願わずにはいられないなと思いました。他にもね、エンジェルフライトやエンドオブライフ、ボーダーというノンフィクション作品がありますので、他の本も読んでみたいなと思いました。ということで、今日は笹涼子さんの夜明けを待つというエッセイについて話しみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメント、フォローお願いします。励みになります。 今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。